自分平和戦略。
アロハ、ぽいぽいアロハの板羽由香です。
インタビュアーの土井さとみです。どうぞよろしくお願いします。
さとみさん、今日もよろしくお願いします。
お願いします。前回パートナーシップって本当に大事というお話で、目から鱗のお話いっぱいありました。ね、あの恋愛関係のパートナーシップもありますが、結婚してからのパートナーシップが本当に長い、そしてもうフラストレーションがいっぱい溜まるみたいなねこともあったりして、これ本当に解決したい方いっぱいいらっしゃると思います。
そうですよね。あの私 の, あのコーチングでもパートナーで受けてくださってる方が何組かおられて、
はい、
どこかというとやっぱり女の視点、男の視点って一つの事象においてもいろんな視点があって、うん、もうその視点が噛み合わないから絶対男女の闘争が起きるんですよね。で、その男女の闘争を私が中に入って、いや今お相手はこの視点から見てるんですよ、で、あなたのお相手は今この視点から見てるんですよっていう、まあ、私通訳に入るんですよ、
うん、
男女の通訳、男女間の
通訳、うん、そうすると日本語なのにね
そうそうそう、あの国間ではなくて男女間の通訳
男女間の通訳
翻訳とか通訳 だからその女性が言っている言葉を男性が分かるように翻訳してあげ、うん、男性が言っている言葉を女性が分かるように噛み砕き翻訳をするっていうのを、うん、まあ、私はセッションでやっているんですけれども、うん、あのそれは何でかって言ったら、それが分かった瞬間にお互いあーってそういう意味だったのかって大体みんななるんですよ、うん、
本当に
そうなんです。だから、うん、まあ、それをやってるんですけど、まあ、今日はね、そのまあ、うちに来てもらったら、あの大体その男女の闘争は収まっていくんですが、まあ、今日はポッドキャストを聞いてくださってる方々にも、私のセッションに、ね、本当は来てくださったら一番話が早いんですけど、うん、でもそうじゃなくて、なんか自分たちでやってみたいと、うん、もし思っておられる方に、ちょっと提案できることをお話ししていこうかなと思ってます、うんうんうんうん、なぜこの人のことが大好きだ、僕はこの人を守りたいと思っているって思っていた、その結婚生活がじわじわじわじわ子供が生まれたりね、お互いの両親のことがあったりな、いろんなこと、仕事のことがあったりって、いろんな生活の中でじわじわねじれていくのかな、なんかモヤモヤが増えていくのかなっていうのはね、まずいろんな要素ありますけど、
はい、
一番初めからこれを持ってなければまずその闘争の半分は解消できるよっていうキーワードがあります。
何それ、これを持っていなければ、
うん、これだいたい女側に多いある概念です。
なんだろう、何ですか、何ですか。
事前期待。
事前期待、
そう、ことの前の期待、事前期待。
初めて聞いた気がします。
私よくね、あのストーリーズにもあげたり、リールでもあげてたんじゃないかな、事前期待はモンスターって言うんですよ。
怖いね、怖い感じしますね
怖いでしょ、
怖いですよ、化け物でしょ
化け物なんですよ、事前期待って。事前期待っていうのが自分を化け物にするんですよ。
自分を化け物にする、いやいや、私可愛いママがいいな、
ですよね。
ねえ、そうですね。
いや、赤ちゃんの時なんて、事前期待なんて持ってなかったはずなのに、
うんうんうん、
なんでかね、事前期待がいっぱいになっていくんです。これ多分そういう設定なのかな？なんか生まれてきて人間としていける中での。何かっていうとね、
うんうん、
例えば、一番わかりやすく説明すると、まあ、お見合いね。そう、恋愛で、見合い結婚の時って釣り書って出すじゃないですか。
はい、はい、そうですね。
これ分かるのかな、若い人は釣り書って。今のマッチングサイトとかマッチングアプリなんか大体みんな釣り書ですよね。釣り書って。最初にその何が大事かと思ってるとか、年収とか。
あ、そうですよね。釣り書、釣り書きとかも言ったりしますけど、もう、学歴とか、こういうお仕事されてて、みたいなのとかね。
そうそう。あれって何かって言ったら、自分のライフスタイルとすり合わせた時に、その人の年収が自分と合ってなかったら、うまくいかないだろうっていうことで、その釣り書を見て確認していくわけじゃないですか。
うんうん、そうですね。
だから、 割と恋愛結婚よりもお見合い結婚の方が割となんかまあそんなにアップダウン、エキサイティングなことはなかったけど、なんか割とスーッといったなっていうのは、最初のその期待値っていうのをそんな段階でクリアしてるからなんですよ。釣り書を見たり。
そうか。自分の期待とぴったり合う人と結婚してるから、裏切ら
そ
れ
れ以
る
上で
気
も
持
そ
ち
れ以
は
下
な
で
い。
も、そう。それ以上でもそれ以下でもないっていう感じね。じゃあ、この事前期待って、だんだんもうこれでなんとなく皆さん分かってきたと思うんですけども、私がこれをしてほしいと思ったことをなんでこの人はしてくれないのか。なんで私の気持ちが分からないの。私がこれを手伝ってほしいと思ってるのになんでやらないの。これ全部事前期待ですね。
そうですね。そうですよね。私、知り合いで、もう本当にもう離婚しようって思った最後の最後の最後のコップの水溢れさせたのが、一緒にスーパーに行った時に、自分が買い物の袋をたくさん持ってて、で、彼はスタスタと先に手ぶらで歩いて行ったと。で、振り返りもせず、なんで私一人でこれ持ってんのよっていうふうに、頭の中で切れて、もうお別れしようって。もう決定的にさよなら、なんで持ってくれないんだ、持ってくれるという事前期待ですよね。
それ、正解。だって一言、あんたこれ重たいから持ってって言えばいいだけの話でしょ？
本当
なんで
だ。
言わないのって。ここなんですよ。
そこなんですよね。言ったら持ってくれたかもしれないですね。
もつもつ、男の人って、そういう配慮なんてないんです。ないんですって。ある人もいるかもしれないけど、ないと思っておいた方
身
がいい
も
ってこ
蓋も
と。
ないこ
身も蓋
と。
もないけどね。なくていいと思ってるんです。私はその鈍感力が強さだと思ってるから。男の人があんまり過敏だとややこしい。だから鈍感でいいよって私は男の人には言うんですよ。だから、でも鈍感でいいけど、女が言ったことはうんって言ってねって私いつも思ってるんです。だからあんたさって具合悪いんじゃないのって、ちょっと寝た方がいいよって言われた時にゲームするのや、今俺はダメよ。ゲームやめて寝なさいねって。あんた熱出てんのにさ、ゴルフ行くのって。余計ひどくなったらどうすんのって。今日はゴルフキャンセルなんじゃないって言った時に、そうやなって。言える 自分で言ってほしいわけ。こっちは別にそれは事前期待で言ってるわけじゃないじゃないですか。あんた
そう
具
で
合
す
悪く
ね。
なったらどうすんのって。それと一緒で、これがね、だから結局、その事前期待って、女たちが持ってる事前期待って本当に恐ろしくって、女たちは配慮ができちゃうから、こういう時はこういうふうにしてあげなきゃいけないなと思うわけ。
そう、こっちは気が回ってるんですよね。
そ
で、相手もできるだろうって思い込んでますわ。
う。できない、できない。
できないんだ。
できないの。
そ
だ
うだっ
から、
たんだ。
私がこんなにやってあげてるのには、相手には通用しませんよ。
じゃあ、そうか。だから、こちらがこんなにやってあげてるのに気づきもしないわけですね。
もうしないしない気づきなんて。もうそれだったら重たいなーって、パパ持ってよーって言うとろーって、普通に持ちますよ、多分。それを、パパ持ってよって言って、お前が持ってっていうやつは、ごめん、あなたそれ、どうその時にもうこれダメだって気づいたらいいんですよ。
なるほどね。その時だ。タイミン
その
グ
時
違
に気
うん
づく
だ。
んですよ。もう、いや、あんた何考えてんのって、でも、ちょっと待ってって、でもそれももしかしたら、お前持てよっていう、何かそこまでの、それを男に言わせてしまう何かがここまであったってことなんですよ。わかります？だから、男の人なんて、ね、よっぽどなんか気が立って、なんかなんていうの、自分の中にトゲがいっぱいあって気が立ってるない限りは、重たい荷物持ってるおばあちゃん見たら、やっぱり持ちましょうかって言いたくなるものだし、だってね、泣いてる子供見て無視する男なんていないですよ。我が子を見てね。泣いてる我が子を見て無視するって、無視する父親ってごめん。もうそもそもトゲだらけ。まずあんた自分のトゲ取りなって話なんですよ。だから男子は本当はもう優しいから、みんな。
そうか、本当はね。
本当は優しいんですよ。もうその優しくいさせられなかったの、誰って話なんですよ。で、私はそう思うんです。ってことはね、こんなに気を使ってきたのにって、それ、ごめん、方向性違かったんじゃないって話なんですよ、私からすると。
あ、気の使い方が間違ってたって
そう
こ
い
と
う
で
こ
す
と、そう
か？
いうこと、そういうことなんですよ。ねえ、これ、ものすごい、女の人はね、あれ、だから自分がいっぱい気がつくから、あれやってほしい、これやってほしい、これもやってほしい、あれやってほしいっていうのがむちゃくちゃあるんです。
あ
で
る。
も、これを満たしてもらえないから、どりゃーってこう、ちゃぶ台ひっくり返したくなるんですね。
なるな
で
る。
も、男の人は、あれやってほしい、これやってほしいがないから、あれやってほしい、これやってほしいには気づけないんですよ。言ってみればわかるかな、これ。難しいかな。
そうなん、じゃあ、例えば亭主関白的な人で、お家にご飯用意して、奥さんが先寝ちゃったと。で、そしたら、あ、温まってなかったから食べなかったって、チンすればいいだけのことなのに、しなかったみたいな、なんか、し
いいんです
て
よ、
く
それ
れ
で。
る
あっ
聖
た、
人い
ね、
るじゃないですか。
いいんですよ。温めてなかったから食べなかった。あ、そうなんだでいいんですよ。
なるほ
だって
ど。
別に食べるか食べないかはお前の問題だって話なんです。
ああ、
こっ
知
ち
ら
の
んが
問
な
題じゃ
と。
ないんですよ。その時に、あ、私が温めてあげなかったからだっていうのは他人軸なんです。だって冷えてないから食べなかったのはそっちの問題なんですよ。だからね、これすごく難しいの、みんな。もう本当聞いてくださってる方、ここもう一回聞いてほしいんですけど、冷えてたから食べなかったっていうのは、その本人の問題で、だったら温めて食べりゃいいだけで、こっちが温める必要はないんですよ。
そうか。
だけの
起き
こと
て
なんです。だけのことなんです。
だけのこと。もう、まあ、お腹空かせるのはその旦那さんですもんね。
そうですよ。でね、で、温めてくれなかったからってさ、目の前にいれば温めてあげればいいですよ。あったかいもの食べさせてあげたいから。だって、やっぱり冷えてね、油が浮いちゃってる生姜焼きなんか食べさせたくないもん。やっぱり美味しく自分だって食べたいから、僕は美味しく食べた方が絶対この人幸せやんって思うから温めてあげますよ。でも、なんていうの、だから、そのなんていうの、こっちが先に寝ちゃってて、冷えてたから食べなかったってごめんけど、こっちにも生活があるから、冷えて
ある
食べなかっ
ある。
た。あ、そうなんだでいいんですよ。もう、それ以上でもそれ以下でもないんですよ。ごめんなさいとか言う必要ない。それでなんか俺の言うこと聞かねえやつだって知らないわって話。
あ、知らない
だ
わ
から、
でいいですね。
そうなんです。そこは喧嘩しないの。え、温めりゃいいじゃんって。どうしたって。お前が温めない。いやいや、ここに電子レンジあるでしょって。スイッチ押しゃいいじゃないのって。どうしたって。でも、それ、自分のお母さんがやってた可能性があるんですよ。だからそれは当たり前だと思ってる可能性があるの。だから結婚する前は親を見た方がいいの。
わあ、そうだ、前回の話だ、前回の話。
つな
親を
が
見
るん
れ
で
ば、
す
大
よ。
体わかると。
そう。ね。だから男の人が何か言ってくるときって、まあね、これね、男の人本当にねじれがない、なんて素直にちゃんとこう、男が男という存在として、おじさんじゃないですよ、男ですよ。おじさんちょっとややこしい人またいるから。いるでしょ？男が男として、本当にピュアに男として育ってきて、男として生きてこられた人っていうのは、もう本当に事前期待っていうのも何ら持ってないし、こっち、女に対してね。でね、3つだけ、この3つだけ用意しといてくれたらいいって言うんですよ。
何ですか？男の人が？
男の人が女に対して、男の人は女の人でもね、これね、何をソースで話してるかって言ったらね、アメリカにパートナーシップアソシエーションっていうのがあるんですよ。ね、それはね、なんか別にその、なんて本当、なんか公的なすごいアソシエーションっていうわけではなくって、まあなんかこう、なんていうのかな、アメリカ人の旦那さんたちが集まって、奥さんにはこういうことをやったら機嫌よく過ごしてくれるよ、奥さんが、みたいな、そういう会があるんですよ。自分とか機嫌よくゴルフ行くために、奥さんにはこれだけのことをやって、ゴルフに行こうぜ、みたいな、そういう組織があるんですよ。
組織でやってるっていうのが面白いですね。かわいい。
そこの代表のおじさんが、おじさんって言ってた、その人はまあねじれじゃない、おじさんだからいいや。まあ、動画で喋ってたのでね、まずその、男性がおっしゃってたのは、おじさんでも多分私とそんなに変わらないと思うんだけど、その男性が、まずいいか、お前たちって、家に帰る前に、奥さんたちに花を買え、で、奥さんが朝起きてきたら、今日も綺麗だよと言え、で、奥さんの顔見たら、キスをしろ、言うんですよ。で、奥さんが出かけていくときに、お前が一番だなって言ってやれとか、いろいろ言うんです。言うんですよ。で、奥さんが作ってくれたご飯、どんなご飯でもいいんだ、電子レンジチンしただけでもいいんだ、うまいと言えとか言うんですよ。
白い。
俺たちはこんなにもう100万やることがいっぱいあるんだ、奥さんたちのお前たちや、全部やれとか言うんですよ。で、
ほうほうほうほう。
俺たちはこの3つだけあればいいんだって言うんですね。何かって言ったら、
なんだろ
奥さんが裸でいてくれること、
う。
奥さんがご飯を出してくれること、テレビのチャンネルを変えないことって言ったんです。この3つ目のテレビのチャンネルを変えるな、テレビの、ね、スイッチをオフにするなっていうのは、要は自分の好きなミータイムってアメリカで言いますけどね、好きな時間、だからテレビを見てるとか、ゲームをしてるとか、ゴルフをしてる、その時だけは邪魔せんとってくれっていうことなんですよ。
いやー、そういうことなんですね。
めちゃくちゃ簡単です。ね、裸でいてあげたらいい、ご飯出してあげたらいい、これ、ご飯はね、何でもいいんですって、ご
何
飯
で
出
も
し
いいんだ。
てあげたらいい。うん。でも、テレビは絶対もうそのままにしとってくれって。私でもよく考えたらやってるなって思ったんですよ、相方に。まあ、
素
裸ではいないですよね、風邪ひくから。
晴らしい。
うん。でも、
へえ。
それだけしてたら、男の人って基本、機嫌、ご機嫌さんなんですよ。だって、うちの父見たってそうですもん。うちの母がご飯、だから、うちの父は絶対ご飯作らない。それなぜかって言ったら、母のご、うちの嫁のご飯が食べたいわけですよ。
へえ、そうです
だ
か。
から、お母ちゃんが作ってくれる飯が好きなんですよ。
それわかる。
で、とにかく自分がやりたい。で、うちの父が機嫌悪くなるのもよく分かってるんです。自分がやりたいことをやってるときに横からちゃちゃ入れられるのが好きじゃないの。もうそれさえも最近の父は受け入れてて、母になんかちゃちゃ入れられたらとりあえずはーっと受け入れてね、してますけど、
す
なん
ご
か本当にもう、なんていうのかな。だから本当にねじれなくまっすぐいる男子って女子に求めるのはこの3つだけなんですよ。
い。
これ女子できてるかって私は思います。セックスレスとか言うけど、まあ、このね、でね、ちょっと掘り下げますよ。これ大人の方が聞いてくださってると思うから大事な話だから大事な話ってするんだけど、セックスレスって話がいっぱい出てきますよね。特に
出
日
てき
本
ま
が多
す。
い。うん。これ、女子が男子に、だから奥さんがご主人に、求めたときに、男の人が反応しないってときは、ごめん、もうその男女関係終わってると思う。あのね、これも私、若いカップルが、なんかアメリカのカップルが、いろんなカップルに、こうちょっと、ドッキリみたいなの仕掛けるんですよ。で、どんなことかって言ったら、女の子が、彼に対して、ディナー行ったときに、彼に対して、デザート食べてる彼に対して、あんまりたくさん食べないでねって言うんですよ。なんでって言ったら、家に、デザート置いてあるんだよって言うんです、彼女が。え、何のデザートって言ったら、私って言うんですよ。me って言うんです。そしたらその後に男の人がどういう反応するのかっていう動画が出てくるんですよね。見事に男の人たちみんな大喜び。で、もうご飯もういいわ。もう帰ろって。え、もうそうなん。え、帰ろって。みんな同じ反応を示すんですよ。
そうなんですか。いや、なんか可愛いチャーミングだな。そうなんだ。
可愛いですよね。これ、我々言えるかって話なんですよ。
言えるかな、どうかな、言えるかな、言えます、お聞きの皆さ
ね、そこまで言えなかったにせよ、言えないにせよ、私のこと好きだもんねって、あなた言えるって話なんですよ。
言えるかな、言える関係、憧れますね。
これが言える女って自分のことまず大好きですよ。
そうですね。
そ
そう
れ
じゃないと
と、
言えないな。
それと、やっぱり、それをその相手に言いたくないってことは、もうね、関係性終わってると思う、私。
確かに終わってる。終わってるから言いたくないっていうのパターンもありますよね、きっと。
ありますよ。でね、だから私この結婚の制度ってどうなってんのかなって本当に思うんだけど、それでも結婚という制度が続いていっちゃうから、言いたくない、それを言いたくない相手と言い続けなきゃいけないから、どんどん苦しんでいくんですよね。お互いが。
お互いがね、そうで
こ
す
の三
ね。
大欲求さえも満たしてやりたくない自分になるって辛いよね。簡単なことじゃないですか。裸でいてあげる。ご飯出してあげる。ね。で、本人が楽しく遊んでるときは、楽しそうに遊んでるなって思っといてやれるって。これって我が子を見る気持ちと全く同じでしょ?
そうですね。我が子を見るとき、そうですね。楽しそうに遊んでるな。よかった、よかったと思って見てますもんね。
そうですよね。これができる女っていうことは結局自分が愛がいっぱいあって、器のでっかい肝っ玉母ちゃんで入れてるってことなんですよね。
ああ、そっか。うわ。ゆかさん、この事前期待からの、この男性が3つの欲求を満たされたいっていうお話、まだまだ続くかと思いますので、次回以降、またたっぷりお話聞かせてください。もうすごい、このお話とっても深いです。そろそろお時間になりました。ちょっと手を止めていただいて、概要欄チェックしてみてください。ゆかさんのこともっと知りたいという方は、ポッドキャストの概要欄にインスタグラムのリンク貼っておきます。ご質問やご相談は DM でどうぞ。お話は？
ぽよぽよアロハの板原ゆかでした。ありがとうございました。
インタビュアーは土井さとみでした。次回もどうぞお楽しみに。
マハローヌイロは、
シャオの音がそっと話しかける。風が肩を優しく撫でている。急ぐことない今この瞬間、砂のぬくもりが道を教えてくれる。走る中、人。